ヨハネの福音書7章32節から52節までです。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書190ページです。2017年の聖書をお持ちの方は193ページです。ヨハネの福音書7章32節から52節までをお読みいたします。パリサイ人たちは、群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスを捕らえようとして下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。もう少しの間、私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが、見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。すると、ユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないとは、あの人はどこへ行くつもりなのか。まさか、ギリシア人の中に離散している人々のところに行って、ギリシア人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探しますが、見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。と、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスは、ご自分を信じる者が受けることになる御霊について、こう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法は、まず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。今日はこの箇所からイエスを捕らえようとする人たちという題目で湯先生に説教していただきます。
お祈りを捧げます。神様、主の御言葉から今日も学びたいと願っております。私たちを祝福してくださり、聖霊様ともにいてくださって、よく分かるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週に続いて、私たちはイスラエルのカリイオの祭りの時にあった出来事の話を聞いています。少し想像してみたらですね、多分札幌の雪祭りやよさこいソーラン祭りのような賑やかなお祭りだったではないかと思いました。今日の今日のですね、カレンダーで言えば9月の末頃から10月の初め頃の時期でした。イスラエルの人々はこの祭りの時に8日間の休みを取ってエルサレムに集まってきました。ユダヤ地方、またユダヤ地方を離れているガリラや、または外国に離れている人々がこの時期にはエルサレムに集まってきたわけです。それでイエス様の弟たちもお兄さんと一緒にエルサレムに登っていこうとしてイエス様のところにやってきました。しかしイエス様は弟たちの誘いを断って、弟たちが先に登った後に一人で内密に登っていきました。イエス様がエルサレムに着いた頃はですね、もうすでにカリイオの祭りの半ば頃になっていた頃です。エルサレムのこの祭りの場でユダヤ人たちはイエス様を探しながら小さな声で小声でいろいろと話をしていました。その人たちの話を聞いてみますと、そこには3つの群れの人々がいることが分かりました。先週の話はその3つの群れの話でした。ある群れはイエス様のことをいい人だという人たちがいました。しかし正しく知ってはいなくてですね、ただ彼らは道徳的な基準、また倫理的な基準だけでイエス様の教えと行いを良いものだと思っていました。またある群れはイエス様のことを悪いと言っています。その人たちはイエス様がどういう人かを知りませんでした。そして自分たちが誇っている律法と自分の義の基準でイエス様を判断していました。しかし彼らは律法のうちにある神様の御心がわからなかったのです。彼らは文字通りの律法を用いてイエス様を裁き、イエス様を誤解していたのです。彼らはイエス様に対して群衆を惑わす者と言ったり、悪霊に疲れている者と言いながら蔑んでいました。またある群れはイエス様のことをメシアだと信じました。彼らはイエス様が行った多くの印を 見たからです。先週の箇所に続いてイエス様は人々が自分のことを正しく理解できない理由を三つ教えました。先週の箇所でですね、一つ目はその人たちが神の御心を行わないからです。だから彼らはイエスの教えが神の御心にかなっていることが分かりませんでした。二つ目はその人たちが神の栄養よりも自分たちの栄養を求めていたからです。だから彼らには神の栄養を求めることがどれほど素晴らしいものであるかを分かりませんでした。そして神の栄養だけを求めているイエス様の真実さも分かりません。三つ目の教えは、その人たちが上辺だけで人を判断しているからです。だから彼らは人の心をご覧になる神様のことが分かりませんでした。エルサレムのカリイオの祭りの場にいたこの三つの群れはですね、今日私たちを代表する群れでもあります。人間の意思、人間の栄誉、人間の義を自分たちの誇りとしていた人たちは神の子キリストに会うことができなかったのです。しかし人間的な拠り所を捨てて謙遜に神様に従おうとしている人たちはイエス様のもとに導きを受け、神の子キリストに会うことができるのです。今日の箇所はまた数日たってですね、カリオの祭りの終わりの頃の話です。今日はイエス様を捉えようとしている人たちの話と、イエス様の教えから学びたいと思います。一つ目のポイントは、イエスを捉えようとする人たちの話です。先週も聞いていますけれど、イエス様に対して悪く言っている人たちの中にはユダヤ人の指導者たちがいました。32節にも書いてあります、祭司長たちとパリサイ人たちです。彼らはイエス様が群衆を惑わしていると言っていました。そして彼らは互いに協力して今イエス様を捕らえようとしています。しかし祭司長たちとパリサイ人たちは最初から仲が良かったわけではありません。もともとこの2つのグループは対立していました。祭司長たちというグループはですね、現職の祭司長と神殿の主だった役員たちを言っていることだと思われます。祭司長は一人しかいませんので、そのように思われます。この祭司長たちのグループはですね、ほとんどがサドカイ人 という人たちです。サドカイ人という呼び名はダビデとソロモン時代の祭司長サドクから由来しました。サドクという祭司長がいたんですね。つまり自分たちが祭司サドクの後継者だと名乗る人たちのユダヤ教の派閥です、教派です。当時のユダヤの機会ではこのサドカイ人たちが多数の議席を占めて いました。そして祭司長のグループのほとんどがこのようなサドカイ人であったのです。祭司長のグループは安定した地位を持っていました。そして裕福でした。それに政治的にも大きな力を持っていました。彼らは神殿の制度が変わることを願っていません。また以前からの習わしや考え方を守っていこうとする保守派のグループでした。一方パリサイ人たちは不正なユダヤ人や異邦人からの分離を目指す人々でした。パリサイ人という言葉は分離したものという意味ですけれど、ユダヤ教の中では最も大きな教派でした。彼らは旧約聖書を解釈してそれを生活に適用することを重んじていました。祭司長やサドカイ人とは対照的にパリサイ人たちは政治的な力は持っていませんでした。しかし熱心で敬虔な宗教心のゆえにですね、ユダヤ人から尊敬されていました。民の中で大きな影響力を持っていました。パリサイ人たちは神殿や祭司長の制度が堕落していると考えていました。それで社会的には神殿の制度を改革しようとする改革派のグループだったのです。しかしパリサイ人の問題点はですね、律法を文字通りに守る律法主義に陥っているということです。また、自分たちだけが聖書の正しい解釈者だと思い込んでしまい、他の人たちを認めないでいたということです。祭司長のグループ、サドカイ人たちとは対立する関係にいました。このようにもともと祭司長たちとパリサイ人たちは反対の立場にいました。しかし、すべての不義を知っておられるイエス様の前で、二つのグループは意気投合し、イエス様を捕らえようとしたのです。二つ目のポイントは、イエス様を捕らえようとする理由です。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエス様が神殿や律法の権威に挑戦する偽預言者だと思いました。イエス様が神殿とユダヤ教の滅びを偽って預言し、群衆を惑わしていると思っていました。イエス様が実際に捕まるのは、 これから6ヶ月後の杉越の祭りの時でした。そしてその時、イエス様を死刑にするためにユダヤ人たちが訴える罪の一つは、イエス様が言ったこの言葉です。イエス様は神殿に向かってこのように言ったことがあります。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。今はまだ捕まる6ヶ月の前の時期ですけれど、今イエス様を捕らえようとしている人たちの動機もこの言葉とつながりが関係があると思われます。もともとイエス様は神殿そのものを悪く思っていたわけではありませんでした。しかし神殿までも堕落したユダヤ教の問題点を浮き彫りにしたかったのです。そしてイエス様ご自身がエルサレムの神殿に代わる新しい神殿であるということを教えたいと思っていたと思います。他の福音書ではイエス様が神殿と祭司を通さないで自分一人で人の罪の許しを宣言する出来事が記されています。イエス様のこのような神殿の再建に関する発言や罪の許しに関する宣言はユダヤ人たちが見るときに神殿と律法の権威に挑戦することでした。祭司長たちとパリサイ人たちは人が神様に会う道、また人が罪の許しを受ける道は神殿と律法の他にはないと信じていたからです。祭司長たちとパリサイ人たちはまさにこの律法と神殿を誇りとしていた人でした。祭司長たちとパリサイ人たちはイエス様が神殿や律法の権威に挑戦する偽預言者だと思い、イエス様が群衆を惑わしていると思いました。三つ目のポイントです。イエス様を捕らえなかった人たちの話です。神殿の下役たちはイエス様を捕らえるために使わされました。最初に読んだ32節にこのように書かれています。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。そして使わされていた下役たちが戻ってきた次の内容が45節から47節に記されています。45節から47節を一緒に読んでみたいと思います。45節から47節を3杯。さて祭司長たちとパリサイ人たちは下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。 下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わせているのか。議員やパ、はい、下役という人たちはレビ部族の訓練された人たちのことを言っています。彼らの主な任務は神殿の治安を維持することでした。彼らは祭司長たちとパリサイ人たちの指示に従ってイエス様を捕らえようとしました。そしてイエス様のところに行ったとき、彼らはイエス様の教えを直接聞くことができたのです。下役の人たちは聖書の専門家ではありませんでしたけれど、レビ人としてユダヤ教の教育を受けた人たちでした。イエス様の言葉を聞いて、下役たちはその教えが際立って類がないものだと思いました。それでイエス様を捕らえることをしないで、そのまま祭司長たちのところに戻ってきたのです。そしてイエス様について自分たちが感じたことを伝えました。これまで神殿を警備しながら怪しい人もたくさん見てきました。けれど、あの人のように話した人は初めてです。とても捉えることはできません。神殿の下役たちはイエスを捕らえろという指示を拒否して自分たちが正しいと思ったことを行いました。これまでイエス様のように話した人がいなかったからです。四つ目のポイントです。四つ目のポイントは生ける水の川です。下役の人たちが聞いて感動したイエス様の言葉は33節から38節の言葉だと思いますけれど、37と38節を一緒に読んでみたいと思います。37と38節です。3、はい。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。カリイオの祭りは7日間開かれていました。この期間中には毎日祭司たちが近くのシロアムの池から水を汲んできて、祭壇のところに水を注ぐ儀式が行われていました。この儀式は次の年に適量の雨が降ってくることを祈願する意味がありました。そして8日目は聖なる大会が開かれました。 イエス様がお祭りの最後の日にこの言葉を言いましたけれど、お祭りの期間に聖会の日を含めないというならば、最後の日は七日目になります。聖会を含めるか含めないかは定かではありませんけれど、七日目か八日目の時になります。イエス様は立ち上がって大きな声で言いました。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。旧約聖書のエゼキエル書47章にこの生ける水に関する御言葉が書いてありますけれど、その内容をまとめますとこのような内容です。神様がエゼキエルに幻を見せてくださいました。神殿の敷居の下から水が流れ出ています。そしてその水がだんだん増えてきて、足首が浸るようになりました。そしてその次は膝に達して、その次は腰に達しました。そしてやがては人が渡ることができないほどの大きな川になりました。その水の川が東側の海に入ると、そこの水は良くなり、そこのすべての生き物が生きるようになりました。川のほとりにはあらゆる果実の木が愛育つようになりました。旧約聖書のエゼキエルが見た生ける水は神様がおられる神殿から流れ出ました。しかしイエス様がヨハネの福音書で語った生ける水は神殿ではなくて、イエス様を信じる人の心の奥底から川となって流れ出ると約束をしてくださいました。ヨハネは39節でこの生ける水が聖霊のことを言っているのだと説明しています。言い換えれば、私たちが受ける生ける水は魂を生かす命です。この魂を生かす命は私たちを生かして、また心の奥底から流れ出て人を生かすものになります。他の言葉で言いますと、生ける水とはイエス様から来る平安と許しと愛のことです。この生ける水を通して私たちの体と心と魂がよみがえり、また私たちの心から流れ出て人を生かす豊かな生ける水になるのです。今日の御言葉で学んだポイントをもう一度振り返りますと、イエス様を捉えるために祭司長たちとパリサイ人たちが意気投合して協力したことがポイントの1でした。これはイエス様を信じる私たちの周りで起こり得ることだと思いますけれど、 義なる方がイエス様が来た時に不義な人々が互いに協力して義なる人をに敵対するということです。私たちの周りにもしこういうことが起こったとしてもイエス様が先にそういうことを乗り越えてくださったことを覚えて慰めとしたいと思いました。そしてイエス様を捕らえろという命令を受けた下役たちの話を聞きました。この世の権威に屈しないで自分たちが正しいと思ったことを通しました。私たちがこの世の職場や学校やさまざまな権威のもとで働いているときにこのことが励ましになると思いました。そしてイエス様が私たちに約束してくださった生ける水のことを最後に覚えたいと思いますけれど、私たちを生かしてその水は私たちの奥底から出てきてまた周りの人を生かすものとなります。このことを覚えて今週も1週間イエス様と共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。イエス様、私たちを救いへ導くためにこの世に来られ、さまざまな罵りと迫害を受けてくださったことを感謝いたします。私たちの信仰を守るこの世での歩みが主にあって強められ、励ましを受けることができるように助けてください。そしてイエス様が約束してくださった生ける水を私たちを通して多くの人々に流れ出ることができるように、私たち一人一人の人生を祝福してください。この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。